それでは吉高加納牧師による宣教、大切に生きる。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様おはようございます。今日は暑いのでそちらの方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうかね。ちょっと私今日喉がちょっと声が枯れてますけどお許しください。キリスト教が日本に伝来伝播したごく最初の頃ですね、キリシタンの時代ですが、宣教師が盛んに語って聞かせるラブ、愛という言葉をどのように翻訳すればいいのか、そのことに思い巡らせた、初期の初期の通訳はそれをお大切というふうに訳しました。ちょっと吹き出してしまいそうな表現なんですけど、でも思えばそれは実に意味深く、興味深い言葉の選び取りだというふうにも感じます。愛っていうのは本当にさまざまな姿をしています。これも愛、あれも愛、多分愛、きっと愛っていうふうに松坂慶子さんが歌いました。愛の水中歌、1979年、あれ五木ひろゆきさんの歌詞、作詞なんですよね。いろんな愛の姿、愛の形があるわけです。かつての日本の歌謡曲といえば大概の曲に愛ということは使われてました。Fall in love、 愛に落ちるというふうに、愛は多くの場合感情的、感覚的な現象として受け取られることは多いでしょう。また偏愛とか自己愛って言ったように、どちらかというとネガティブなニュアンスを伴う場合でも愛っていう言葉は使われます。ですから私たち神の愛とか愛し合いなさいと言われても、それがどういうことなのかということは本当のところでなかなかわからない。で、わからない、わからんちゃんである私たちに、ある教師たちはギリシャ哲学の概念にはエロスという人の欲の愛があったり、フィリアという友情や博愛があったり、それに対してアガペーという神の愛がありますと説明してくれたりするんですけど、これもようわからない。神があなた方を愛してくださったようにあなたたちも愛し合いなさいと言われたときに、神の愛はアガペなのかもしれないけれど、私たちが愛し合う愛は、人間は神ではないんですから、それはどの愛なのかというふうに考えたりすると袋小路に突き当たってしまいます。ところがですね、キリシタンたちが用いた言葉、お大切、すなわち大切にするというふうに読み替えると、かなり身近になってまいります。しかも考えさせられます。大切にする、そこにはどうやら感覚とか感情とは異なり、あるいは本能的な動向や本能的傾向というものをむしろ抑制した、人間の丁寧な観察とか意思や意識を伴った取り組みのようなもの、そういうものが加えられているような気がします。大切にするというのは Fall in love というような、私たちがそこに落ちていくようなものではなくて、私たちの注意深い思考、選び取りというものを伴う行動、そして大切にしようとしているものの先の未来に向けての考慮、考察、そういうものが伴っている行為であると、そういうふうに感じるわけです。で、神様は人間に対してさまざまな態度、行動をなさると思うんですけども、 神が人間への関わりの態度として示されたもう第一の態度は、これは愛です。まあ、その神の愛について聖書は語り抜いていくわけですね。で、聖書は天地創造物語から始めますけれど、すべての命が創造される、その初めにあった神の思い、初めに人間に向けて動かされた神様の思いとは愛であると、愛であり祝福であると語ります。これを神学では創造論って言います。さらに聖書は、神はその愛を示すためにイエス・キリストを私たちに送ってくださったんだと語ります。これを神学用語でキリスト論って言います。そしてそれゆえにイエス・キリストに結ばれてキリストの愛に習うものとなりなさい、聖霊に導かれてそのように生きていきなさいという生き方のことを、まあ、聖霊論と言います。聖霊に導かれた倫理のことですね。しかしこの創造論、キリスト論、聖霊論というものにずっと愛が貫かれているんですけれども、その愛ということをもうお大切にという言葉で受け取った方が理解しやすいです。つまり神様はこの被造世界を大切になさろうとお作りになったし、今も働いておられる、また私という命をとっても大切にしてくださっている、失われてはならない大切な存在、どんなことからも侮られてはいけない大切な人格だ、そう言ってくださってる。だからそれゆえに私は何よりもまず自分自身を大切にし、自分自身を大切にするというのは自分の思うまんまに生きるということでもない、また私が向かい合う人、向かい合うあらゆる存在をまた大切に捉えて大切にしていこうとする生き方へと招かれているわけです。で、相手のことを大切にするためには向かい合っている相手の存在の尊厳をまずは認めることですね。また向かい合っている出来事について、そのことがもたらす未来の姿を計り見なければならないわけです。ですから大切にするためには感覚的感情的では不十分でして、向かい合う物事に対して丁寧で優しい眼差しと落ち着いた思考や知性、しかもそれは共感していく知性が必要になってきます。それだけではなくて、その上で命や存在を台無しにしようとするものを見極めたり、命を台無しにしようとするものを排したり、場合によってはその悪い力、台無しにしようとする力に抗っていく、そういう勇気も私たちに求めてくるわけであります。第一コリント13章で皆さんも大好きだと思うんですが、愛の賛歌として知られる言葉が含んでいますように、愛は何々何々って続くんですけど、大切にする作業には忍耐強く親切で、自分のやり方を押し通そうとせず、憤らず真実を喜ぶ、大切にするっていうのはそういうことです。大切にしていくための道のりには、台無しにしようとする力を忍び耐えながら大切にしていく生き方を信じ、大切に生かされていく未来を望み見ていくということが必要になっていくんだ。愛の賛歌をそのように受け止めていくことができます。さて、先週に引き続きまして、恐縮ですが今週も本田哲郎神父訳の聖書にインスピレーションを導かれております。で、本田神父も 新約聖書の翻訳全般にわたって愛という言葉を大切と訳して、一貫して訳しておられます。先週本田神父はその視座をバチカンから鎌ヶ崎に移したんだという話をしましたね。でそれは単に鎌ヶ崎の労働者たちへ視線を向けたということではないのだと思います。鎌ヶ崎の労働者たちと聖書を読むということなんですね。だから A ではなくて等なんですね。何々へっていうのはやっぱりですね、こう視線にパワーがあるんですね、上から目線なんですね。で新約聖書っていうのは何々の信徒への手紙って言って絵の手紙なんですけど、これを絵で読み続けるとそれはいつの間にか教える側から教えられる側への訓示とか指導のような感じになってしまいます。何々してはいけません、それはなりません、こうしなさい、こうすべきですになってしまいます。で本田神父がバチカンで聖書を研究していた時にはきっと世に生きる一般人間へのキリスト教倫理としてこれらの何々への手紙のさまざまな勧めの言葉を一般的に訳していたかもしれません。けれど本田さんは鎌ヶ崎について聖書を読み直していきました。彼自身がふるさとの家というカトリックの施設を出てみんなと一緒にドヤ住まいをして、そして彼自身が毎日日雇い労働に出て体をきしませながら鉄筋を担ぎ、疲れて泥のように眠り、重い体を叩き起こして早朝から日雇い妊婦出しのところに出かける、雨が長引くとお金はなくなって心細くなる、いつ路上生活に放り出されるかわからない、そういう生活の中でそれらを生きている人たちと輪になって聖書を読むと A ではなく「と」の視座で読むようになっていくわけなんですね。本田さんは30代40代若い頃は鎌ヶ崎の労働者たちのことを必ず先輩って呼んでました。また年を取られてからは仲間たちと言い表しておられます。ですから本田さんは鎌ヶ崎で聖書を読むときに聖書を一緒に読む人たちのことを生徒とか信徒とかそういうふうには考えない、仲間たちなんですね。で寄せ場労働者として生きる仲間たちが幾重ものピンハネ構造を経て低賃金で仕事をし、そして景気の安全弁としていつでも使い捨てにされ、町に出れば難波や天王寺に町に出ていけば汚い汗臭いと嫌がられ、身内からも厄介者にされてること、差別もされ侮辱も受ける、寂しくやけも起こし酒の量も増え自暴自棄にもなりそうな暮らしであるということを本田さんよく理解しています。その生活実感の中から労働者たち仲間たちと一緒に聖書を読もうとするがゆえに聖書の単語一つ一つがもう A じゃないんです、等になっていく。仲間同士との励まし合いの言葉として彼は訳出していくわけですね。今日もプリントに 新教土訳聖書と本田神父訳聖書の大訳表を歌詞カードにプリントしておきました。で、先週の水曜日の祈祷会もこの大訳を比較しながらじっくりとみんなで聖書を読んだんですけど、そうすることを通してみんな新しい気づきとか、まあ、ほっとする楽しい語らいに導かれていきます。本田神父が同じ単語をどう訳するか、同じ文をどう訳するか、特徴的な部分をプリントに書いておきましたけど、それを結んで全体をイメージし直していくと次のようなニュアンスが醸し出されてきます。えではなくとのニュアンスが散りばめられた文脈になるんです。だから今日の箇所を読んでみると、哲郎さんの訳で読んでみると、おい大切にしようや、なあ闇の力、悪い力に俺たち足蹴にされてるけれど、それに加わらないようにしようや、この世のやり方はあんまりにもひどいけど、それに巻き込まれないように、俺たちは俺たちの気概を捨てずに生きていこうや、しょうもないことだらけだけども、それに振り回されないようにしようや、それより自分の生き方に心配っていこうや、俺たちにだって生きる知恵がある、俺たちこそ知恵があるのかもしれない、知恵を出し合って生きてみせようや、感性を鈍らせないようにしようや、人の痛み、人の寂しさ、俺たちがよう知ってるやないか、それから叫びたりになるのも注意しようや、明日も働けるように加減しようや、生きること生きてることを、自分を仲間たちを大切にしようや、俺たちだってこう見えてもキリストにちゃんとつながれてるんや。本田神父の訳はそんなニュアンスがぐわっとくるんです。で、おそらく違ったらごめんなさい、先ほどの臼井さんの子供メッセージは良いとか悪いとか光の中とか闇の中とか綺麗とか汚いとか正しいとか間違ってるっていうふうに二元的に物事を見たり、あるいは自分がそれに当てはめられていったり、物事を当てはめたりするということが本当かどうかということを私たちはよく考えなきゃいけないとおっしゃってたんじゃないかなと思ったりして、私は聞きましたけど、もしこの何々への手紙という、これ勧めがいっぱい書かれてるわけですけど、これを教師が生徒に、知識を持った人が持っていない人に語っている絵の手紙というふうに理解して読み続けていると、私たちはどうしても物事が良い悪い、そしてそれが あなたはどっちなのかというふうに、追求されているような気になって読んでしまうんですよ。新約聖書のそれに対してどこか本田神父の読み方っていうのは、良いか悪いか私はどっちっていう読み方じゃなくて、この世の本当にデタラメさの中で必死になって仲間たちと一緒にかいくぐって生きていこうやっていう読み方だと思うんですね。新約聖書のいくつもの書簡には確かに人間の生きる姿勢や態度のことが進められています。で、それを自分の中にどう受け止めていくか、自分の今の姿への戒めとして、また励ましとしてどう聞いていくかっていうのは、それは読むたびにそれぞれが受け止めていくことであろうと思うんですけど、本田神父自身が取り組んでいると思われるこの絵という読み方からとという読み方の視座の移動、視座を変えるというこの姿勢、私はやっぱり考えさせられるんです。で、どうでしょうか、常に教えられ注意を受け叱られている側で聖書を読んでいると辛いでしょ、読むたびにダメ出しされてるようで、反省を求められてるようで、 でもね、キリスト教そのものがそういう読み方へと自ら事態を誘導していくような癖を身につけてしまっているのも事実かなとも思うんです。だから私たち解放されなきゃいけないんですね。聖書を読んできた人間たちが。でそうではなく、このどうにもならない時代、ひどい社会を仲間たちと一緒に肩を組んでどうやって大切に生きていくか、そういう視座から聖書を読んでいく、そういう聖書の読み方っていうものも私たちは少しずつ取り戻していきたいなと思います。だってね、初代教会を生きていた教会、その教会というのはそれぞれがポツンとそれぞれ離れて立っていて、しかも異教世界の中にグループを作り、どの地域にあっても邪険にされ、ローマの支配からは抑圧され、ユダヤ主義者たちからは攻撃され、この世の哲学や知恵からは揺さぶられ、知恵のないものと笑われ、愚かなことを信じている奴らだと罵られ、高収入の仕事の機会からは締め出され、礼拝するときには密かに集まってしかできないクリスチャンたち。でもだからこそ十字架に向かって生きたイエスを見つめ続けていた。そんな時代を、そんな風に生きていた初期のキリスト者たちが届け合ったり交わし合ったり、繰り返し繰り返し回し読みをした。それがこの何々への手紙なんです。だから仲間同士の支え合いとか、抑圧的な時代を生きる、抑圧的な悪い時代を生きている者同士の励まし合い、そういう視座を外して聖書を読んだら、美しいけれど、行儀はいいけれど、命のない言葉になってしまう。交わりが消えたような倫理になってしまう。私たちは聖書を読みながら自分の美しさを取り戻すわけではない。一緒に生きる力を取り戻す、交わりの力を取り戻す、お互いが大切に、自分自身が大切に生きる生き方を取り戻す、それが聖書を読んで生きるということの醍醐味じゃないかなって思います。で、新コロナ感染状況がこんなに長引いて、まあ苦しみ疲れている私たちですけど、でも今もしかしたら本当にこの人間や社会が大切にするべきものが見えてきたんじゃないですかって問われているかもしれないし、大切に生きるってどういうことなんだろうということが尋ねられているように思います。今大切に生きるという生き方が問われている時だ。そういう意味では逆に今度は大切にを愛に訳し直すと、今の時代は愛が問われている、愛を見出すようにっていうふうに招かれている時代なのかなというふうにも思うんです。一週間大切に生きてみましょうね。お祈りをします。神様、小さな私たち、たどたどしい日々を生きる私たちですが、それでもあなたが私たちを大切にしてくださっていますから、大切に生きることができるようにしてください。人間の命があっという間に吹き飛ばされ消し去られている、そのような命の大切さを麻痺させてしまっているような現代です。神様、失われていこうとしている大切なものを、その大切なものとして見つめ続ける眼差しと、それを痛む心を今週も私たちに授けてください。神様、毎日毎日、今日は何万人と言って感染者の数が知らされますけど、一つ一つの存在がそこで何かを足止めされ、誰かとの交わりを遮断され、 もしかしたら窮地に陥っているかもしれません。一人一人が大切な存在であることをしっかりと取り戻し、つなぎながら立ち上がっていってくださいますようにとお祈りします。今日から始まる1週間、大切な日々として歩ませてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。